皆さんこんばんは。野木良秀吉の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？
今日はカール・ツンベルクさんです。
カール・ツンベルクさんですか？初耳ですよ。その名前前回出ませんでしたよ。 いくら前回出た人の名前が少なかったからといって全然飛んでしまったらダメじゃないですか。
何を言ってるんですか。前回ちゃんと出てますよ。
おっと失礼、ちょっと名前が違ってたみたいですね。ツンベルグさんです。知らないですよ。ツンベリーさんです。そんな名前聞いてないですよ。
トインベルゲさんです。
まあわかんないですよ。ツンベリーさんです。
じゃあツンベリーさんです。
ツンベリさんです。
もういい加減にしてくださいよ。
一体誰なんですか。前回名前出てないじゃないですか。
トイレもこれも。
あ、失礼しました。チュンベリーさんです。
もう
ツインベリーさんです。
もういい加減にしてくださいよ。
なんで一人の人間にそんなに名前があるんですか。
トゥーンベリーさんです。
まったくもう。まあ昔のね、日本ではね、外国語の名前っていうのはなかなか呼びづらくてね、坂本龍馬のあの船にワイルウェフ号っていうのがあるんだけどね、あれ本当はワイルドウェーブだったんではないかと言われているんだけど、日本人はワイルドウェーブっていうのがうまく発音できなくてワイルウェフ号になってるのよね。まあそんな感じでこの人もなかなかうまいこと発音できんかったみたいなんだけど、一番近い言い方はトゥーンベリーらしいですよ。
トゥーンベリーですか。
まあどっちにせよ前回出てきた名前で言ってください。はい、失礼しました。ツンベリーさんです。
ああ、ツンベリーさんですか。
中川純庵にあの蘭学を教えた人ですね。
そうです。
このツンベリーさん、博物学と医学に精通しており、いろんな研究を、希望法とかジャワ島なんかの博物資料をいっぱい採取して回った人です。もちろん日本でも箱根の植物をいっぱい採取して、今でもなんか残ってるそうですよ、それは。
へえ、そうなんですか。
日本においてはまあ蘭学の指導をしたわけですね。はい、そうです。まあこの人ツンベリーさん、全然名前が知られてませんけど、実はなんとなんとなんとなんとなんとなんと政権なんなんですか。なんとなんとなんと出島の山岳者の一人です。
出島の山岳者。
出島に山があるんですか。出島って埋め立て地だから真っ平ですよね。出島の山岳者って、出島に山があって、それをなんか登山家だったんですか。
芝居太郎か、我
な、何を言ってるんですか、ギノさん。だって出島の山岳なんでしょ。出島に山があったんでしょ。あー、もう今日はね、やっぱり風がまだ治ってないせいかね、野木良さん冴えない、冴えないよ。
いいですか。
日本は三大なんとかっていうのは好きですよね。それと同じで出島の三大学者なわけですよ。出島の山岳者というのは出島の山岳者ではなくて出島の山岳者なんですよ。
あー、わかりました。つまり出島におった3人の学者ってことなんですね。
そうです、その1人なんです。
じゃあ残り2人は誰なんですか。
またツンベリさん並みに誰も知らない人なんじゃないでしょうね。
いやいやいや、
残り2人はエンゲルベルト・ケンペルさん
だ。なんですかそれは。
もう1人はシーボルトさんです。
お、シーボルトですか。
シーボルトなら知ってますよ。
わらべは見たり。
それはシューベルト。
私が言ってるのはシーボルト。
シューベルトとシーボルトって別人なんですか。
いや、シューベルトって日本の出島に来て日本に音楽を
教えてない、教えてない、教えてない。
シーボルトさんっていうのは医者でしたよね。
そうです。まあ幕末のね。
じゃあもう一人のエンゲルド
エンゲルベルト・ケンペルさんは、この人も博物学者でしたね。まあツンベリーさんとはかぶってなくて、 ツンベリさんよりも80年ぐらい前に日本に来た人です。
出島って一体いつからあるんですか。ところで、
そうですね、出島は1634年に建設が始まり2年かかったそうです。
1634年といえば1600年が江戸幕府だから、それから34年後ですよね。そんな昔に埋め立て地を作ったとすごいですよね。
そうですね。
そうですか。
現在出島ってどうなってるんですか。今も出っ張ってる島なんですか。
いや、今は残念ながら埋め立てが進んで出島になっておりません。
くっついております。
そうなんですか。わかりました。今日はネタが少なかったようですが、こんなところですか。
はい、こんなところですが、ネタが少ないのでもう一個だけ。出島って扇の形をしておりますよね。
ああ、そういえばなんか歴史の教科書で見たことありますね。
どうして扇の形を知っているかご存知ですか。ご存知ですか。
もともとあった海岸線に沿う形で扇形になった。
いや、これがですね、当時の将軍である徳川家光にどうしたらいいですかね将軍って聞いたら、扇を出して、まあ扇子とか持ってるでしょ、あれ出して、うん、これがいい、これにせよって言ったらしいっすよ。
そうなんですか。それはまた誰かが言い残したんですか。
この出島山岳者の一人であるシーボルトに書いた本にそう書いてあるそうです。
そうなんですか。でもなんかそれうさんくさいですよね。家光がいきなり扇の、家光だって出島がよく分かってないはずなのに埋め立て地がね、それで扇の形にせいなんか言って、それ思いつきにも程があるっちゃ程があるじゃないですか。
はい、なので他にも説があって、まあああいう扇のカーブした形をした砂が溜まったところみたいなのがあって、それを土台にしたために形になったという説と、まあ、ああいう形にしたら波の影響を受けなくすることができるっていうんで形になったって。
いや、その波の形を受けない、ああいう扇のカーブした形にすると波を受けてもそれを逃がすことができるってことなんですよね。それがその効力っていうのは時代、江戸時代初期にあったんですか。それは
どうなんでしょうかね。確かに江戸時代初期にそういうなんか海洋学っていうか、そんなんがあったとも思いにくいですよね。
わかりません。
わかりました。
わかりませんが、わかりましたですか。
ちっ、わかりました。それでは皆さん、さようなら。